広報古賀2024年8月号オーガストナンバー227表紙。今月の表紙はカラフルな傘とキラキラの笑顔、空を緑や黄色、オレンジ色などに染める色とりどりの傘を、お父さんに抱きかかえられながら嬉しそうに見ていた女の子、カラフルな傘の中に光るキラキラの笑顔がとても印象的でした。写真の説明。飾られた傘の下でお父さんに高く抱えられ笑顔の女の子。写真終わり。表紙終わり。コンテンツ目次3ページ。全国へ、そして世界へ。古賀のものづくり力。4ページから7ページ。特集。知っていますか？ヤングケアラー。8ページ。9月から一部の窓口、施設でキャッシュレス決済が利用できます。住民基本台帳カードのサービスが令和7年12月末で終了します。9ページ、健康百科、私のおすすめ。10ページ、ふるさと日記。11ページ、今月の小学校、私の夢。12ページ、古賀歴史見聞録。13ページ、図書館の本棚から。アナザースカイ。14ページ、15ページ、町の話題レポート。16ページ、17ページ、小学校だより。18ページ、19ページ、古賀インフォメーション。20ページから31ページ、お知らせページ、広告。32ページ、私の古賀でクラスト、読者アンケート。写真3枚、写真の説明。1枚目、ヤングケアラー、うつむく少女。4ページから7ページ。2枚目、茨城アストロプラネッツ公式戦、古賀シデイ、来場者家族。14ページ。3枚目、ふわふわドーム、オープニングセレモニー。15ページ、写真、終わり、目次、終わり。ハリア市長からのメッセージ。先月、市政70周年を迎えた姉妹都市の福井県大野市を訪問しました。大野市とは、文化、スポーツなどの幅広い分野で交流が行われています。また今月には、同じく山形県真室川町から小学生が当市を訪問し、交流事業を開催する予定です。歴史の縁から広がる交流。皆さんも機会があれば訪れてみてはいかがでしょうか。豊かな自然や文化など、その町独自の魅力をぜひ感じてみてください。
全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。君の暮らしにも届いてる、トーセロスリッター株式会社。当社は放送フィルムシートの分野で暮らしと社会を支える RM トーセロ株式会社の出資を受けて1993年に創業しました。皆様の暮らしの中に溶け込んでいる食品、日用品、梱包資材などの包装フィルム等をお客様が必要とするサイズに裁断、加工する会社です。機械でフィルムを切断、スリット、 しながらロール状に巻き取る作業名は社名の由来にもなっています。フィルムには商品の流通における品質保護や消費期限を伸ばすなどの役割があり、世の中になくてはならないものです。今後も人々の暮らしに貢献できる事業活動を展開してまいります。会社概要。二次元コードがあります。会社名、トーセロスリッター株式会社、茨城事業所。住所、岡里3、北利根9。電話番号、552496。従業員数、105人。会社外観の写真があります。写真5枚。1枚目。写真の説明。紙面上半分の写真の中央に。トースリの仕事は君の暮らしにも届いてる。We are part of Japan quality という文字があり、その周りに加工された製品の写真があります。2枚目から5枚目。フィルムをスリッター設備で裁断するほか、製品の品質検査や包装も行います。写真終わり。特集。家族を支える子ども、若者たち。知っていますか？ヤングケアラー。近年、社会問題として取り上げられることが増えてきたヤングケアラー。6月には、ヤングケアラーの定義が法律に初めて明記され、国や自治体による支援に法的根拠ができるなど、今後の支援拡充に期待が寄せられています。外部からは存在が見えにくいですが、悩んだり苦しんだりしている人があなたの身近にいるかもしれません。家族を支える子どもや若者たちへの理解を深め、私たちができることについて考えてみませんか？問い合わせ、相和庁舎、子ども政策課、電話923111。ヤングケアラーとは、家族の介護やその他の日常生活の世話を過度に行っている子どもや若者のことです。自分の時間を使って家族の世話をすることで、学校や部活動を休まざるを得ない状況になったり、友人と過ごす時間が持てなくなったりしています。特に学業や就労に影響が出ている場合には、行政等による支援の対象になる可能性があります。参考、子ども家庭庁。障害や病気のある家族に代わり、買い物、料理、掃除、洗濯などの家事をしている。家族に代わり、幼い兄弟の世話をしている。障害や病気のある兄弟の世話や見守りをしている。目を離せない家族の見守りや声かけなどの気遣いをしている。日本語が第一言語でない家族や障害のある家族のために通訳をしている。家計を支えるために働き、障害や病気のある家族を助けている。アルコール、薬物、ギャンブル問題を抱える家族に対応している。がん、難病、精神疾患など慢性的な病気の家族の看病をしている。障害や病気のある家族の身の回りの世話をしている。障害や病気のある家族の入浴やトイレの介助をしている。それぞれのヤングケアラーの様子がイラストで表されています。お手伝いとの違い。学校、社会生活に支障が出ている場合はもちろん、家族のケアをせざるを得ない場合など、年齢や成長過程に見合わないケアを行わなければならない点がお手伝いとは異なります。県内のヤングケアラーの現状。茨城県ケアラー・ヤングケアラー実態調査 令和4年から抜粋。ヤングケアラーはどれくらいいるの？小学6年生 9.6%、 中学生 4.5%、 全日制高校生 3.6%。 30人学級の場合、クラスに1人から2人いる計算になります。どんな世話をしているの？各世代、見守り、兄弟、母など。家事、食事の準備、掃除、洗濯。外出の付き添い、買い物、散歩など。世話をする対象は各世代とも兄弟が最多です。世話をしている頻度、時間は？各世代、頻度、ほぼ毎日、時間、3時間未満、平日。当事者の4割強がほぼ毎日家族の世話をしています。世話の頻度が多く、世話の時間が長い人ほど、自分はヤングケアラーに当てはまると答えた人が増えましたが、わからないと答えた人も同様の傾向があるため、ヤングケアラーと自覚していない人も多いと考えられます。ヤングケアラーが抱える問題。実際の声。学校に遅刻、早退しがちになる。睡眠が十分に取れない。自分の時間が取れない。進路の変更を考えざるを得ない。学校を休みがちになる。友人と遊ぶことができない。宿題や勉強する時間が取れない。若者二人の吹き出しとして表されています。将来に悪影響も。家族のケアのため勉強する時間がなく、学力の低下や希望の進路に進めないといった問題につながります。さらに友人と交流する時間も減ってしまい、社会的に孤立しがちです。家庭内の問題ということもあり、周りに相談するほどでもない、相談しても解決しないと考える当事者が多く、問題が表面化しにくい傾向にあります。ヤングケアラーを支える人。市では昨年度からヤングケアラー支援体制強化事業を古河市社会福祉協議会に委託し、ヤングケアラーコーディネーターを配置しました。ヤングケアラー本人や家族、地域の人、関係機関からの相談を受け、当事者に寄り添い、負担を減らすための支援を行っています。ヤングケアラーコーディネーター、神林拓也さん、社会福祉士。古河市社会福祉協議会でヤングケアラーコーディネーターとして活動する神林さんにお話を伺いました。神林さんの写真があります。ヤングケアラーコーディネーターとは、主な業務はヤングケアラーについての周知・啓発を目的とした研修の開催、当事者やその家族などの相談を受けて支援を行うことです。研修は教員や民生委員、児童委員のほか、今年は介護支援専門員、ケアマネージャー向けにも行います。ヤングケアラーの家庭には、ケアが必要な大人がいることも多いため、多方面から当事者の異変に気づいてもらうことが必要だからです。実際に、これまで相談や支援につながった人たちも、周囲が気づいて私たちが動いたケースばかりでした。ヤングケアラーだった経験を生かして、約1年半前、コーディネーターの養成講座を受けたことで、自分がヤングケアラーだったと理解しました。実は小学生の頃、アルコール依存状態の祖父と2人で暮らしていたんです。祖父にお酒を飲みすぎないよう、声かけや配慮をして過ごさねばならず、生活も困窮する中で学校も休みがちになりました。 しかし、このような状況でも家族のことを他者に伝えることはしませんでした。言葉にできなかった思いはあったかと思います。そういった経験を生かし、実際の支援では気持ちの面でも寄り添うことを大切にして、丁寧な対応をしていきたいです。ヤングケアラーかもしれないあなたへ。今は自分や家族のことで精一杯かもしれませんが、生活をする上で悩んでいることや不安に思っていることがあれば、私たちや信頼できる人に伝えてみてください。話すことで何かが変わるかもしれません。私たちもあなたの環境を変えるお手伝いをしたいので、勇気を出して相談してもらえると嬉しいです。ヤングケアラーの支援につなげるために研修会を行っており、受講したお二人に感想などを伺いました。古河市民生委員児童委員第一地区協議会、沼田陽子主任児童委員。主任児童委員として子どもの相談支援などを行っていますが、今回の研修を受けて専門的な知識を持つコーディネーターなどへ相談できることを知り、安心して活動できると強く感じました。悩んでいる子どもや若者の早期発見のため、訪問などを通して本人や家族に寄り添い、今後もサポートをしていきたいと思います。沼田さんの写真があります。古河市立駒込小学校養護教諭斉藤孝恵先生。子どもや家庭に対するさまざまなケアの方法を学ぶことができ、どこの機関に相談し連携したらよいかが分かりました。学校では家のことを話さない児童もいるため、発見が難しい場合もあります。その中でも児童が見せる小さなサインや変化に気づけるよう、日頃からコミュニケーションを大切にしたいです。斉藤さんの写真があります。研修会の様子の写真があります。困った時はいつでもご相談ください。社会福祉法人、古河市社会福祉協議会、窓口電話相談、日時、月曜から金曜日、祝日は除く、9時から17時、場所、古河福祉の森会館内、電話480808、相談専用ホーム、受付時間24時間、二次元コードがあります。ヤングケアラーかなと思う人が身近にいたら、1、元ヤングケアラーが当時考えていたこと、手持ち金がない、勉強すること、学校行事に参加できない、弁当が用意できない、現状を改善すること、病院に行けない、将来のこと、悩んでいる様子の神林さんの写真があります。2. ヤングケアラーに気づくポイント。家族の世話をする姿を見かける。兄弟の送り迎えをしている。学校の欠席や遅刻、早退が多い。感情の起伏が激しい。病院に行けてない。皮膚疾患等。3. 周囲にヤングケアラーと思われる子がいた場合、私たちには何ができるのでしょうか。当事者やその家族と気づいていただいた人の関係により、できることは変わります。関係性が薄い場合は、民生委員や行政等に、ケアマネージャーなどの福祉分野の専門職が関わっている家庭であれば、その人に情報提供をしてください。会話ができる関係性であれば、学校は楽しい?など、日常会話から声かけを行い、話を聞いてあげてください。お気軽にご相談ください。市、福祉推進課、窓口電話相談、 期日、月曜から金曜日。時間、8時30分から17時15分。場所、健康の駅、駒羽1501。電話、925771。県、子供ホットライン。電話、ファックス、メール相談。時間24時間。対象18歳以下。電話 029-221-8181。ファックス 029-302-2166。メール kodomo@edu.pref.ibaraki.jp。二次元コードがあります。県、茨城子ども SNS 相談。LINE、ウェブ相談。期間、令和7年3月31日まで。時間、17時から22時。対象、小学生から高校生。二次元コードがあります。講演会 in 福祉祭り。ヤングケアラーについての講演会を開催します。詳細は10月1日号の社協だよりをご覧ください。日時、11月9日土曜9時50分。場所、共和伝説利根緑館。定員400人。問い合わせ、社会福祉法人古河市社会福祉協議会。電話、480808。ヤングケアラーについてのポスターの写真があります。9月から一部の窓口、施設でキャッシュレス決済が利用できます。各証明書の手数料や施設利用料などの支払いに、クレジットカード、電子マネー、二次元コード、スマホ決済が利用できるようになります。問い合わせ、総和庁舎 IT 戦略課、電話 923111。利用できる窓口・施設、総和庁舎市民総合窓口課、古河庁舎三和庁舎市民総合窓口室、古河庁舎市民税課、三和庁舎環境課、環境施設管理室、古河クリーンセンター。古河福祉の森会館、児童発達支援センター、グルンパ。古河歴史博物館、古河文学館、天国美術館。利用できる決済方法。クレジットカード、ビザ、JCB、マスターカード、アメリカンエクスプレス、ライナースクラブ。銀聯、電子マネー、交通系電子マネー、スイカ、パスモ、イコカ、キタカ、トイカ、マナカ、スゴカ、ニモカ、ハヤカ券、ナナコ、ワオン、ID、クイックペイ、二次元コード、スマホ決済、ペイペイ、D 払い、楽天ペイ、アリペイ、ウィチャットペイ、メルペイ、au ペイ、バンクペイ、ゆうちょペイ。注意事項。クレジットカードの支払い方法は一括のみです。窓口でのチャージ、カードへ入金はできません。現金との併用はできません。住民基本台帳カードのサービスが令和7年12月末で終了します。令和7年8月で住民基本台帳カード、住基カードのコンビニ交付サービスが終了します。また、同年12月末には身分証明書として使用することができなくなります。住基カードに印鑑登録をしている人は、マイナンバーカードや 印鑑登録証への切り替えが必要です。なお、コンビニ交付サービスはマイナンバーカードで同様のサービスを受けることができますので、この機会に手続きをお願いします。問い合わせ、相和庁舎市民総合窓口課、電話923111、二次元コードがあります。無料での切り替えを実施中、持参物、住基カード、本人確認書類、申し込み期限、令和7年12月26日、申し込み、相和庁舎市民総合窓口課、古賀庁舎、三和庁舎、市民総合窓口室のいずれかで申し込み、窓口。切り替えが必要な住基カード、例として、ももか、住民基本台帳カードの写真があります。切り替え後のマイナンバーカード、印鑑登録証の写真があります。健康百科。腰痛の症状と予防。腰痛で悩む人は多く、高齢になるほどその数は増えていきます。腰痛の多くは腰椎の老化が原因で起こるため、立って歩くようになった人間の宿命と言っていいものです。腰痛の原因と症状。立つことで腰椎には上半身の重みが常にかかり、物を持ち上げるときにはさらに負担が増えます。そして何年も腰椎に負担をかけ続けた結果、腰椎の椎間板が潰れてしまうのです。潰れた時に椎間板ヘルニアという状態になれば、強い腰痛や足のしびれが起こります。この状態を乗り越えても、その後に待っているのは腰椎の変形です。椎間板が潰れて腰椎同士がぶつかり合うようになると、ぶつかったところに骨のトゲができます。これが神経や脊髄に触ると神経症状が出てくるのです。軽い症状は痺れや違和感ですが、症状が重くなると痛みに変わります。この状態が変形性腰椎症です。さらにその状態が進行して脊髄が圧迫され、腰から足に痺れや痛みなどの症状が強くなった状態を、腰部脊柱管狭窄症と言います。背筋と腹筋を鍛えよう。老化による腰椎の変形は残念ながら治りませんが、痛みが出ないように予防することはできます。体を支えるためには背骨だけではなく、背筋と腹筋の協力が必要です。その筋肉が弱ると腰痛がひどくなるため、それらを鍛えることが腰痛の予防や改善につながります。もちろん、腰椎に余計な負担をかけないようにすることも大切です。問い合わせ、古賀福祉の森診療所、赤荻栄一医師、電話486521。古賀キラフォトクラブ、私のおすすめ。古賀キラメンバー、ユミさんの写真があります。ノーダンベル、ノーマッチョ、ノーメンズ、ちょこっとジム。諸川に女性専用のトレーニングジムがオープンしました。可愛くてテンションの上がる女性の悩みに特化したマシンが勢ぞろい。各マシンにはモニターがあり、やり方や注意点を動画で確認できるので、初めての人でも安心です。キッズスペースもあるので、お子様連れでも大丈夫。女性の皆さん、体を動かす習慣を身につけませんか？店舗概要。営業時間24時間。住所、諸川 643-2。費用、月額2980円。電話515790。詳細はこちら。二次元コードがあります。写真、 3枚。写真の説明。1枚目、店舗外観。2枚目、トレーニングマシン。3枚目、キッズコーナー。写真、終わり。ふるさと日記。お祭りがつなぐ地元との縁。和太鼓、しのぶえ、三味線奏者、酒井奈美子さん、50歳。日本で始めた和太鼓を世界に広めたいと、シンガポールで和太鼓集団、響き屋を設立し、代表を務める酒井さん。昨年度には日本文化の普及に貢献したことが認められ、外務大臣表彰を受賞しました。お祭りが大好きだという酒井さんが、古賀での思い出や今後について語ってくれました。学生時代はバックパッカーで世界各国を、シンガポール移住後は毎年8月に日本各地の祭りを巡っています。これまで一時帰国のタイミングがなかなか合わなかったのですが、昨年の夏に地元原町のお祭りで篠笛を吹く機会をいただきました。いきなり参加した私をとても温かく迎えてくださり、お祭りをきっかけに地元の皆さんとのご縁がつながったことがとても嬉しいです。子供の時に提灯さおもみ祭りに参加したことを伝えると、きっとその時引率してましたよという人もおられました。これまで様々な地域のお祭りに参加しましたが、自分の生まれ育った地元にお祭りがあり、参加させていただけることのありがたさを改めて感じています。今年は、みこし渡御と前日の縁日祭りにも参加する予定なので、とても楽しみです。シンガポールには茨城県人会もあり、古賀のお酒を飲んだりすることもあります。馴染みのある古賀ジンクをシンガポールでも紹介していきたいと思っており、亡き父の友人から音源をもらうなどしました。地元を離れて随分時間が経ちましたが、お祭りをきっかけにつながった地元の皆さんとのご縁を大切にしていきたいと思っています。プロフィール。1974年4月15日生まれ。古賀第二小学校から古賀第二中学校を経て、古賀第三高等学校、上智大学を卒業。2000年にシンガポールに移住後、2009年に響き屋を設立。その活動はシンガポールにとどまらず、世界各国で和太鼓を中心とした日本文化を紹介し続けている。写真3枚。1枚目、篠笛を吹く酒井さん。2枚目、昨年のみこし渡御に篠笛で参加。3枚目、外務大臣表彰伝達式の様子。写真終わり。
今月の古賀っ子。いい子が育つ古賀。高橋海君。令和2年9月生まれ、とっても優しいお兄ちゃんです。高橋美桜くん、令和4年10月生まれ、たくさん食べて大きくなってね。染野陸斗くん、令和5年8月生まれ、我が家に来てくれた陸ちゃん、一生の宝物。市島青ちゃん、令和5年6月生まれ。青ちゃん、お誕生日おめでとう。大好きだよ。藤沢拓海くん、令和6年1月生まれ。拓海、いつも癒しをありがとう。大好きだよ。池田歌乃ちゃん、令和2年8月生まれ。いつまでもみんなのアイドルうーちゃんでいてね。それぞれのお子さんの笑顔の写真があります。お子さんの写真を募集中。 対象、0歳から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールの場合は、件名を今月の小学校応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.ibaraki-koga.lg.jp 相和庁舎シティプロモーション課電話923111へ申し込みください。二次元コードがあります。私の夢、本の楽しさを伝えるために。関本マリーさん、相和中学校1年生。私の将来の夢は、本に関係する仕事をすることです。きっかけは、私自身本が好きで、もっとたくさんの人に本を読んでほしい、その面白さや楽しさをたくさんの人に知ってほしいと思ったからです。本は心の栄養であり、考え方や人生を豊かにしてくれます。実際に本を読むことで、国語の授業で役に立ったり、正しい言葉を使えたりできるようになります。私が大人になったら、より多くの人に本の楽しさや面白さを知ってもらえるように頑張ります。笑顔の関本マリーさんの写真があります。古賀歴史見聞録。墓石がきれいに磨かれるというありがたいけど不思議な話。石灯磨きの話。盆の前には墓なぎを。村境で大きな数珠を回す南米暖房を見に御幣へ行ったのは14年前の7月。盆を前にして御幣の人々は墓なぎの日程を申し合わせていた。盆に先祖の霊を迎えるために祭り手であるそれぞれの家では墓なぎと言って墓掃除をするのである。そんな墓掃除も最近では遠隔地に住んでいる人のために掃除のみならず墓参りまでも業務に加えている代行サービスがあると聞く。疲れないの？石灯磨き。ところで、10年ほど前になるが、全国の妖怪を都道府県ごとにまとめる辞典の刊行にあたり、茨城県と栃木県を担当することになった。古賀周辺で何かないものかと、江戸の随筆を読み漁っていたら、平戸藩主の松田青山が書いた葛飾夜話続編の石灯磨きに目が留まった。しばしば江戸時代の随筆に登場する石灯磨き。正体が何者かわからないが、一晩に大量の墓石が磨かれる怪異現象のことである。松田青山が書き留めたのは文政13年というので、今から200年近く前のこと。下館の寺院で何者かによってたくさんの石灯が磨かれたのだという。ガリガリと音を立てるのだが姿は見えない。足跡もない。あまりに話題になったものだから磨かれた石灯見物のために群衆が押しかけたという。それにしても、一度に数百基もの石灯が磨かれるというのだから、不思議な話である。古賀発祥という説も、松田青山に語って聞かせたという儒学者の浅川善庵によれば、墓石が磨かれ、文字に朱を入れるところには新たに刺し、金を入れるところには口なしを刺して黄色に染めてあり、これが一夜にして200基に及んだという。 漁師たちはその原因となる洋物を捕らえるために多数の家来を出して墓地を伺うのであるが、音はすれどもやはり姿は見えない。この石頭磨きは古賀に始まったものと古賀発祥を説いている。その三年前にも各地でこのような騒動があったのだが、その時も正体不明のまま。何らかの不安から願いが込められたものとも解釈されている。墓石を磨くこと。そういえば市内の古老から、昔はある自責にある墓の苔を煎じて飲むと、風邪をひかないと聞かされたことがある。それが本当かどうかは別として、墓石から苔を取ること、すなわち磨くことが、そこに宿っている霊力をより多く授かる効果につながると考えられていたのかもしれません。そちこちでそんな話を聞くたびに、墓場巡りをしています。もし私なんぞとばったり出会ったとしても、決して石頭磨きと間違わないでください。大体そんなにたくさん磨くほどの根性はありませんし。写真2枚。1枚目、墓洗い。広方随筆。国立公文書館デジタルアーカイブ。2枚目、石頭磨きが現れたとされる墓地、東京都港区。写真終わり。古賀歴史博物館学芸員、立石直行。図書館の本棚から、ユーセンター敬愛防水。一般書小説、墓じまいラプソディ、柿谷美宇著。絶対にお父さんと同じお墓には入りたくない。四十九日の法要を目前に控え、突然明らかになった姑の遺言。騒動の行方をワクワクしながら見ていたさつきだが、小説トリッパー連載を単行本化、出版社朝日新聞出版。一般書料理、神崎めぐみのおうちごはん、神崎めぐみ著。人気美容家神崎めぐみが三人の息子たちのために作る毎日のリアル料理を大公開。時短レシピからお弁当まで、美味しく作るためにいろいろ試して工夫したこだわりの127レシピを紹介します。出版社、扶桑社。絵本、美味しいパンパン電車、五味ひろみ作、渡辺彩絵。パパン、パパーン。パパン、パパーン。三角のパンパン電車や、コッペパンの形をしたパンパン電車がやってきます。駅では、カレーや焼きそばが待っていて。出版社、フレーベル館。紙芝居、まんまるまんまと意外がい。荒木文子、脚本。お寺の和尚さんのところに、あんころ餅を届けに行ったちびっこ忍者のまんまる。しかし、いたのは、尖ったものが大好きな、イガイガイ。イガイガイを倒す方法は？観客がまんまると力を合わせる、参加型の紙芝居。市内在住の紙芝居作家、荒木文子先生の最新作。出版社、同心者。それぞれの表紙の写真があります。アナザースカイ、もう一つの空。マイメモリーズ・イン・コガ。ネーム、ルイズ・アンドレアさん。フロム・メキシコ。エイジ、30代。ジョブ、自動車部品メーカーの国内・海外、品質管理担当。日本のアニメやゲーム文化が好きで、 いつか日本に住みたいと、15歳から日本語を学び、2年前に来日しました。趣味は観光で、お寺などを巡り、日本文化に触れ楽しんでいます。古河は公園や自然が多く、公共交通機関も便利で、とても住みやすい町です。語学力を生かして、古河を中心に日本とメキシコの架け橋のような存在になりたいです。写真2枚。写真の説明。1枚目。笑顔のルイズ・アンドレアさん。2枚目。古河公方公園、桃の木の前に立つルイズ・アンドレアさん。写真終わり。町の話題レポート。古河で暮らすと野球が楽しい。茨城アストロプラネッツ公式戦古河市デイ。6月9日、吉田スタジアムでプロ野球独立リーグルートイン BC リーグの茨城アストロプラネッツ対群馬ダイヤモンドペガサス戦が行われました。当日は古河市デイと題して市民等を無料招待したほか、選手カードやマイクポップコーンをプレゼント。スタンドには多くのファンが詰めかけ、選手タオルを掲げながら熱い声援を送っていました。写真。茨城アストロプラネッツは初回に先制するも逆転を許してしまい、7対9と悔しい結果に終わりました。写真終わり。楽しく歩いて街の魅力を再発見。第38回古河市ウォークラリー大会。6月22日、古河第一小学校をスタートゴール会場としたウォークラリー大会を開催しました。43チーム、153人の参加者が各チェックポイントのクイズやゲームに挑戦。地図には現れない地域の歴史や自然に触れながら、約7キロメートルのコースを家族や友人たちと楽しく歩きました。写真。散策中にクイズの答えを発見する参加者。写真終わり。水害からの避難を想定し、古河市地域防災訓練。6月30日、御用ふれあいスポーツセンターをメイン会場に、古河市地域防災訓練を開催しました。当日は、自家用車による自宅からの避難や、避難行動要支援者を対象としたバス避難を中心に、避難所開設運営などの訓練を実施。また、救急救命訓練や、消防、警察、自衛隊車両等が展示されるなど、災害への備えを学ぶ貴重な機会となりました。写真。古河福祉の森会館からのバス避難訓練に参加した人々。写真、終わり。子供たちの笑顔が眩しい、ふわふわドームオープニングセレモニー。6月29日、道の駅枕賀の里古河で、大型遊具ふわふわドームのオープニングセレモニーを開催しました。テープカット後に行われたじゃんけん大会では、勝ち残った来場者に8月3日に開催する古河花火大会の優待券を贈呈。セレモニー後は遊具を待ちわびた子供たちがドームの上で飛び跳ねたり走り回ったりするなど、笑顔で楽しむ姿が見られました。写真。元気いっぱいに遊ぶ子供たちの声が響いていました。写真終わり。古河の傘で生まれる天の川。七夕のアンブレラスカイ。7月6日、円満寺で 七夕のアンブレラスカイが開催されました。会場には色とりどりの傘で形作られた天の川や鮮やかな花写真傘が展示されたほか、ワークショップ、トークショーも実施。夜にはライトアップも行われ、家族や友人と楽しそうに記念撮影をする人でにぎわっていました。写真、カラフルな天の川が来場者の目を楽しませていました。写真終わり。白黒はっきりさせようじゃないか。古河市ちびっこオセロ大会。6月16日、京和伝説利根緑館で、一般社団法人古河青年会議所が主催する古河市ちびっこオセロ大会が開催されました。市内小学生120人が参加し、一手二手先を読む頭脳戦を披露。最後の一手で形勢が逆転する場面が見られるなど、会場は大いに盛り上がりました。写真、最後まで勝敗がわからない白熱した対戦が見られました。写真、終わり。古学校だより。図書館、図書室、お話し会。三和図書館、期日、丸一、8月3日土曜、丸二、8月10日土曜、24日土曜、丸三、8月18日日曜、時間、丸一、丸二、14時から14時40分、丸三、10時30分から11時10分、実施団体、丸一、あけぼの会、丸二、朗読サークルすずめ、丸三、さくらんぼ、問い合わせ、三和図書館、電話、751511、包み館、期日、8月18日日曜、時間14時から14時40分、実施団体、さくらんぼ、問い合わせ、包み館、電話985530。サンワックスホールスペース U 古河の催し、からくり箱の謎に挑戦。どこから開けるかわからないからくり箱を何個開けられるか挑戦しよう。期日8月18日日曜、時間丸一、10時30分から11時30分、丸二、13時から14時、定員各10人、先着。小学3年生以下は保護者同伴。費用2500円。申し込み期間8月3日土曜10時から電話。マンデーコンサート、歌語りで聞く古河の伝承、静か御前物語。期日8月26日月曜、時間10時30分から11時30分。対象、小学生以上、定員100人先着、費用1000円、出演、向井彩子氏、ピアノ、向井智弘氏、ギター、申し込み期間、8月10日土曜、10時から、窓口、電話、申し込み問い合わせ、サンワックスホール、スペース U 古河、電話225520、子育て支援センターからのご案内。子育て支援センターは、親子への遊び場の提供と子育てのお手伝いをするところです。みんなで一緒に歌ったり、 体操したりするなど、様々な活動をしています。親とその子供、おおむね3歳未満や妊娠中の人、およびその家族が利用できます。0歳児で初めて利用する場合は、事前に問い合わせください。また、育児相談も随時受け付けています。育児等で悩んだときは、お近くの支援センターにぜひお越しください。子育て支援センター朝日、朝日保育園。8月の主な活動、夏祭り、フラワーアレンジ、モンテッソーリ、色付き円柱、ミストで涼もう。問い合わせ、朝日保育園、朝日町 2-9-39、電話 3275-68。子育て支援センターわんぱく、白梅保育園。8月の主な活動、プールで遊ぼう、魚釣りゲーム、カレンダー作り、にっこりタイム、身体測定。問い合わせ、白梅保育園、湖2356、電話927627。子育て支援センター元キッズ、諸川認定こども園。8月の主な活動、身体測定、ゴロネアート、ギャラクシーボトルを作ろう、ふれあい遊び。問い合わせ、諸川認定こども園、諸川1779-3、電話 070-4800-8816。それぞれの外観の写真があります。各施設の詳細や活動は、古河市地域子育て支援センターホームページをご覧ください。活動によっては予約や参加費が必要です。二次元コードがあります。在園児以外も利用できます。みんな遊びに来てね。健康づくり事業。問い合わせ、子育て包括支援課、古河福祉の森会館、電話486881。表、乳幼児健康審査の表があります。乳幼児健康審査、対象、場所、期日の順に読みます。1歳6ヶ月児健診、二次元コードがあります。令和4年12月21日から令和5年1月23日生まれ、健康の駅8月20日火曜、令和5年1月24日から2月14日生まれ、健康の駅9月4日水曜、令和4年12月21日から令和5年2月6日生まれ、3は地域福祉センター、9月13日金曜。3歳児健診、二次元コードがあります。令和3年3月5日から4月12日生まれ、健康の駅、8月28日水曜。令和3年3月15日から令和3年6月18日生まれ、3は地域福祉センター、9月10日火曜。対象者には案内を個別通知します。表終わり。表、相談の表があります。相談、内容、場所、期日、時間の順に読みます。5ヶ月児相談、二次元コードがあります。身体計測、離乳食の話、触れ合い遊び、育児相談、母子健康手帳、問診票、バスタオル持参。古河福祉の森会館、8月19日月曜、対象者には案内を個別通知します。健康の駅、8月23日金曜、対象者には案内を個別通知します。 発達相談予約制二次元コードがあります。言葉が遅い、体の動きが気になる等、乳幼児の心理や発達に関する個別相談、健康の駅、9月12日木曜、9時20分から15時30分。古賀福祉の森会館、9月26日木曜、9時20分から15時30分。妊娠・子育て相談いちごの輪、予約制、二次元コードがあります。妊娠・産後の相談、育児相談、身体計測、母子健康手帳、バスタオル、2歳未満のみ持参。古賀福祉の森会館、8月19日月曜、9時30分から。健康の駅、9月3日火曜、9時30分から。表終わり。3ヶ月から6ヶ月児検診、9ヶ月から11ヶ月児検診、公費負担を受けましょう。乳児一般健康審査受診票を使用して医療機関で受けられます。問い合わせ、古賀福祉の森会館子育て包括支援課、電話486881、二次元コードがあります。子育て広場休館日、ヤクルトワンパクステーション、期日8月25日日曜、問い合わせ、ヤクルトワンパクステーション、電話234120。やんちゃ森、期日8月26日月曜、問い合わせ、やんちゃ森、電話929033。小児救急医療輪番表、二次元コードがあります。小児輪番病院は入院治療を必要とする子どもの救急医療を行っています。事前に電話でご相談ください。医療機関、茨城西南医療センター病院、境町2190、電話878111、友愛記念病院、東牛ヶ谷707、電話973000。古賀赤十字病院下山町1150、電話237111。古賀総合病院鴻巣1555、電話471010。診療時間、月曜から土曜日18時から23時、日曜日祝日9時から16時、第3日曜日は輪番休止日、休診です。実施時間外の受診については、筑波メディカルセンター病院、電話029-851-3511でも小児救急に対応しています。対象年齢、15歳未満、音訳者中、小児救急医療輪番表で、茨城西南医療センター病院を西南、友愛記念病院を友愛、古賀赤十字病院を赤十字、古賀総合病院を古賀病院と呼んでいます。中終わり。今日、8月1日木曜、西南、2日金曜、赤十字、3日土曜、西南、4日日曜、友愛、5日月曜、西南、6日火曜、西南、7日水曜、西南、8日木曜、西南、9日金曜、赤十字、10日土曜、西南、11日日曜、赤十字、12日月曜祝日西南、13日火曜古賀病院、14日水曜西南、15日木曜西南、16日金曜赤十字、17日土曜西南、 18日日曜、休診。19日月曜、西南。20日火曜、古賀病院。21日水曜、西南。22日木曜、西南。23日金曜、赤十字。24日土曜、西南。25日日曜、友愛。26日月曜、西南。27日火曜、古賀病院。28日水曜、西南。29日木曜、西南。30日金曜、赤十字。31日土曜、西南。9月1日日曜、西南。2日月曜、西南。3日火曜、西南。4日水曜、西南。5日木曜、西南。6日金曜、赤十字。7日土曜、西南。表終わり。茨城県救急医療情報システム。ホームページ内にある小児輪番検索から、休日や夜間に子どもの急病時の対応をしている医療機関を探すことができます。茨城子ども救急電話相談。電話 050-5445-2856。受付時間24時間365日。大人を対象とした電話相談も受け付けます。二次元コードがあります。時間外当番薬局の情報はこちら。二次元コードがあります。
古賀インフォメーション。古賀で暮らすと動画作りがうまくなる。古賀で暮らすと動画スクール2024が始まります。古賀市のブランドムービー古賀クラスが令和6年全国広報コンクールで総務大臣賞を受賞したことを受けて、古賀市は日本で一番動画作りが上手な町を目指します。市民の皆さんが町の良いところを YouTube や SNS 上で自由に上手に発信できたら、町がさらに盛り上がり、市民も市外の人もみんなが古賀の魅力でつながることができます。第1弾として、親子で学べる動画スクールを開催しますので、ぜひご参加ください。古賀市公式 YouTube チャンネルから3つの場面の写真があります。第1弾、親子で学べる YouTube 動画スクール。目指そう。レポ系キッズ、YouTuber。町の魅力発見、発信をテーマに、動画作りの考え方や作り方を学べる体験型ワークショップです。YouTube の特徴や企画の仕方、撮影、録音、編集などをゼロから学んでみませんか？作品撮影には、保護者のスマホをカメラとして使用します。日時、9月15日日曜10時から16時。場所、ヤクルト花桃プラザ。対象、動画制作に興味がある市内在住の小学生とその保護者で、9月末のオンラインミーティングにも参加できる人。定員18組、多数抽選。講師、星光輝氏、ラーニングデザイナー。申し込み期限8月26日月曜、窓口、電話、QR、申し込み、問い合わせ、総和庁舎、ブランド戦略室、電話、923111、二次元コードがあります。ラーニングデザイナー、星光輝、慶応大学卒、佐藤正彦研究室で、ピタゴラスイッチ等の制作、株式会社ベネッセコーポレーションにて教材制作に従事。現在、子どもたちに学びの面白さを伝える学び表現作家として活動。星光輝さんの写真があります。
第2弾はインスタグラムのリール動画を学べる企画を準備中です。お楽しみに。映画戦跡の試写会が開催されます。江戸時代の蘭学者で古賀藩の家老も務めた高見戦跡の晩年を描いた映画戦跡が完成しました。この映画は市出身の俳優故渡辺徹さんが所属していた文学座や芸能事務所株式会社ホリプロ、一般社団法人古賀市観光協会が協力して全編市内で撮影を行い、古賀大使の榊原郁恵さんや渡辺裕太さんも出演しています。来春の公開に先立ち特別試写会を開催します。古賀の偉人の映画をぜひご覧ください。期日9月1日日曜、2日月曜、時間11時、15時、19時、三部制、場所野本伝説工業コスモスプラザ、定員各300人、先着、費用1500円、高校生以下500円、申し込み8月1日木曜から一般社団法人古賀市観光協会窓口古賀庁舎3階にて販売窓口、問い合わせ一般社団法人古賀市観光協会電話231266。映画戦跡のチラシと2つの場面の写真があります。誰かのことではなく身近な問題、3人兄弟、ホーム、上映会、家庭など身近なところで起こる問題や人に与える言葉の力を映画を通して考えてみましょう。期日、場所、8月10日土曜、古賀断熱中田公民館、8月24日土曜、野本伝説工業コスモスプラザ、時間10時から12時、対象、市内在住、在勤、在学の人、定員各100人程度、申し込み期限、8月20日火曜17時、電話、ホームページ、申し込み問い合わせ、古賀庁舎障害学習課、電話225111、二次元コードがあります。三人兄弟とホーム、それぞれの映画のチラシの写真があります。夢あんどんと夕涼み。古賀の夏の風物詩として親しまれている古賀歴史博物館、古賀文学館のイベントです。幻想的なあんどんの明かりとともに周辺散策もお楽しみください。期日、8月14日水曜、15日木曜、時間18時から20時、場所、古賀歴史博物館、高見戦跡記念館、古賀文学館、18時から20時は無料で入館できます。問い合わせ、古賀歴史博物館、電話225211、水面に浮かぶ行燈の写真が3枚あります。